リップ監視イベントのポッドキャスト、アウェ
ー。さあというわけでお出しています、のポッドキャストでございますけどね、エビちゃんにあのマジなトーンで LINE したらすぐに上がったっていうこともありましたけども、あのエビちゃん、エビちゃん本当ね、なんであんなに忙しくしてるのにそのアップだけ自分にこだわるのかよくわかんないんだけど、まあ、ありがたいですけどね、そこだわってくれるの。ただエビちゃんもいつかはね、もうそろそろぼちぼちポッドキャストの鳥にも ねちょっと顔出してほしいなと思いますけれども、ね、まあそんだけでまた不定期のポッドキャストなんでございますけど、この間静岡で、
はい、
あれ清水っていうところがありまして、
はい、
静岡の、まあ、清水の次郎町清水港、
ちびまる子ちゃん、
ちびまる子ちゃん、そうか、ちびまる子ちゃん、
はい、
それでその清水行って、あのあるケーブルテレビの番組、人気番組のカラオケ大会の、
はい、
だから俺もよくよくカラオケ人があるんだと、
はい、
まあコータもねカラオケでブレイクしてるとこですから、ね、
ブレイクはしてないんですけど、
うん、カラオケブレイカーですから、
でダメな方みたい
です。 俺もカラオケブレイカーに多分なるのかな、でカラオケ大会の審査員という役を仰せつかりまして、
はい、
でやっぱ人の歌聞いてたらやっぱカラオケっていう一つのジャンルのカラオケっていうのの、
はい、
俺本当に思ったのはカラオケのプロっていうのが存在しますね、
はいはい、いますね、そうですね、
生で歌うっていうことじゃなくて
カラオケ
のプロみたいな対応の仕方を今してるのね、
は
い
は
い、あれお前の番組の講座もあるぞ、
はい、
本当に
非常に分かってますけど、はい、こういう歌い方になっちゃうよねっていう、はい、
だからぶっちゃけだけどすごくすげえ頑張って練習して、
うん、
すごく一生懸命歌おうと思ってるんだけど、うん、どうもこうなんていうの、その我々的な生のバンドマンとか、はい、の人から、だから例えばシンガーソングライターでもいいけど、はい、アーティストとかで自分でやってる人とかからすると、ね、どうしてそうやって人の模倣ばかりするの、はい、ってなっちゃう。それで多分だけど今20代のすげえ臨場感ね、やっぱハロウィンの真っ最中って感じするよね、はい、
そうですね、
すっごいっしょ、
すごい
っしょ、超走ってるよね、
めちゃ走ってます、
事件起こりまくってる
っし
ょ、
はい、
まあそんな、ね、真っ最中の、はい、収録なんてございますけど、ほんでそんで思ったのがやっぱあの今の若い子たちの男性ソロシンガーにとっては、
はい、
ソロシンガーに憧れる子たちにとっては、
うん、
ファルセットが、
はいはいはい、
ものすごい一つの条件
で、はい、
アツシが、例えばエグザイルのアツシが、
はい、
誰かのカバーをしてます、
はい、
例えば中島みゆきの糸とか、
はいはい、
で、そのアツシの歌い方ってあるじゃん、
はい、
もうすっごいそれになりたいんだよみたいな、
そうですね、
あの、わかる、
わかります、すごくわかります、
俺のこの例え超わかりやすいでしょ、
わかりやすいです、
あの感じなんだよね、みんな、
はい、か、綾香、
ああ、
そればっかりですよ、
で、綾香の歌をあえて男である僕が歌いましたっていうパターンもあるんですよ、
はいはいはい、
これ淳パターンですよ、
はい、
あと、あたりこうすけとか、
ああ、はいはい、
ああいう、
そうですね、
ファルセット、
はい、
あと森山直太朗とか、
はい、
だけどあの人たちファルセットの使い方って、しかもだよ、
はい、
ファルセットってなんで一般的になったかって、
はい、
実はすげえリンゴちゃんのおかげでしょ、リンゴちゃんがものすげえ部分でファルセット使った時にものすごい流行ったんだよ、そっからファルセットロック界も、
あ、そうなんですね、
うん、俺あのファルセットっていう鋼材を作ったのはリンゴちゃんだと思う、
へ
え、リンゴちゃん的なアプローチちょっとしたいみたいな、
うん、
女シンガーもやり始めるからもう余計に来るわけよ、
はい、
それが1990年代の終わりなので、2000年からドーンっていくでしょみんな、
はいはいはい、
でそこに乗っかった本当に昔から歌ってるうまいやつら、だから平井堅とか、
うん、
その辺も、まあ、平井堅またもともとやってんだけど、でもファルセット的なもの封じ込めてたはずなのに、
もうまだ如実にやり始めるみたいな、
でもそこでブレなかったのが愛子ちゃんなんだよね、だからそういう意味で言うとすごいなと、
うん、
っていうことをいろんなことを自分の頭の中で審査しながら見てていろんなこと考えちゃった、
はい、
でぶっちゃけね、
はい、
やっぱ審査って少し甘めにやるじゃない、
まあまあまあ、
はい、やっぱり傷つけたくもないし、
はい、
だからやっぱりまあ、一番低くても6ぐらい、
10点
やっぱうまいんだもん、
10点満点
で、やっぱうまいんだけど、でもどうしても技術的なところとか、
うーん、
でも技術は失敗してもいいのよ、気持ちがこう、うん、ドンってきてるの、
ね、
だから 文句なしで9出したんだけど、それが70歳のおじいちゃんだった。
あ、でもそういう審査の仕方は多分今安さんだけしかしてないんじゃないですか。
でもね、もう一人初めてカラオケ大会の審査員するっていう、うん、ボイストレーナーであり、うん、自分でプロダクションをやってる女の社長がいたの、うん、50歳ぐらい、うん、イメージで言うとヒックスビルの真城さんみたいな。
イメージは。
その人は意見がめちゃめちゃあって点数が超かぶる、その人だけやっぱそうですよねっつったら、そうだと思うっつって。
何人ぐらいいたんですか審査員。
1、2、3、5人です。
うーん、でそれの合計点で、
合計点で決勝と。だからさ、審査員ってさほとんど喋んないじゃん。俺ずっと喋る仕事してるじゃん。
はいはいはい。
でダムダムおじさんっていう、はい、静岡で主に拠点に働いてるお笑いの子たちがいるの2人。その子たちが司会じゃん。でエピソードも何々と言えば何々みたいなのを審査員のこう、うん、なんていうアンケートみたいな感じで取られてるわけ、事前に、はい、だから何々と秋といえばが今回のテーマですけど、秋といえば、熊本のこういうとこがいいので熊本に旅行に行ってくださいという襟口さんですみたいな紹介して、エリーさんという俺のね知り合いの人からのもらった仕事だから、そのエリーさんがこう挨拶するどうもみたいな、マイクあるけどオンじゃないし、で俺も秋といえば、昔の彼女、振られた彼女だという今安さんですみたいな、そういう名前なんでしょうねきっとって向こうで言われてるわけよ。
それもだって
俺が話した方が絶対面白いけど、でもそれは俺
言えない、地獄で
喋りたい病にかかっている、
滑らされている
団長に上がれば喋らなきゃいけないと思っている俺が人任せで黙っていて礼をするっていう、
滑らされてね、地獄ですねそれ。
だから知らないから、はい、どういう段取りかも、はい、初めてだし、はい、で結構傷つけないように、ね、俺も審査員とか超嫌いだったし、コンテストでやった時、傷つけないように傷つけないようにってやっぱ気遣って言うんだけど、かえってそれが良くないんだろうね多分ね、なんかそういう感じもしてた。もっとズケズケ言った方がいいのかなとか。
まあでも初めてのお仕事だとちょっとまあそんなことは
分かんねえからさ、具合が。まあでもオリジナリティがある子は点数、あまりにもちょっと技術が追っつかねえから、点数低くしてもすごくオリジナリティがある子はやっぱいいなと思った、だからみんな声質が似てるとこ選んでくるから、はいはいはい、そうじゃねえのにチューブを選んだこいつが偉いなとか、まあさておきチューブは嫌いだけど音楽性は、はい、だけどそこでチューブを選んだこいつは偉いなっていうのはすごいあったりとか、なんかいろいろなことがありました。
僕もついこの間そのうちのカラオケ番組 の、うん、そのいわゆるプロの人たち、プロダクションに所属してる人たちのオーディションがあって
所属してるのにカラオケ大会出て、
あ、そのうちの番組のオーディションに来るんですよ、出れるか出れないかみたいな。そうそう、で一応こう選ぶ側でいたんですけど、やっぱまだこうキャラ重視みたいな子とかもいて、ワンダフル星から来ましたワンみたいな女の子とかいて、でも本当に脇が甘くてって書いてあるんですけど、事務所が用意してるプロフィールには兵庫県出身とか書いてあるんですよ。で、あのうちの周りの番組のプロデューサーとか優しいからなんか一応笑ってあげてるんですけど、僕はそれは本当に優しさじゃないと思って薬とも笑わず
真
顔、
はい、
真顔でずっと対応しましたけど。
笑えないものは笑えないもん、
はい、それはもうそっちの方が優しいかなと。
無理だもん、
はい、
それは。しかもそのキャラ重視とか、なんかキャラを作んなきゃってやっぱり事件があるな、ハロウィンですな、はい、
すごい。
その事務所も悪いんだよね絶対、で事務所のその指導してるやつが絶対センスないから、はい、それでお前星から来たことにしろみたいな、もういいですよって言っても、
そう、もういいでしょ
って、欲しいだよ欲しいみたいな、はい、って言ってる、
今あえてだよっつって、
そう、もう3周したろ
みたいな、はい、3周以上してるかもしれない、
3周って言えるならまだセンスなんだよね、はいはいはい、絶対言えてないだろうなっていうところが面白いけどね、そ
う、だからその角度ついて見てれば面白いですけど、それ普通に来られたら、
いやきつい、
ただ単にきついですからね、
だって小倉優子はきついって言ったんだから自分で、
はい、ですよね、
コリン性はきつい、
爆発しましたっつって、 言ってましたもんね
あれが一番面白い、はい、爆発したっていう、
はい、あれでも完結してますからね、あのボケは。あれ以上のボケも見つからないはずなんです。
でしかも小倉優子はさ、はい、あの五輪制どうなったのみたいな、うん、いじらいがすると、うん、っていうか五輪制っていうか私千葉のみたいな千原出身なんでとか、もう完全にもう地名まで出して言ったもん、はい、そこの面白さがあるから、はい、
だからもうそれで完結しますとか、
ね、どうなんだろうね、ほんとね、なんかいろいろ考えちゃった、あれ見ながら。うん、で改めてあの本当にあの自分の主観 としての意見だけど、はい、完全に思ったのは NHK すごいと思う。 NHK の能動島って生じゃん。だからそりゃね個性出ますわなと、うんうんうん、その生で歌うし、そのそれでワンコーラスでしょ、はい、でやっぱお金もかかるし、
あとね、
その町中がね、
そうすよね、
そののど島見に行くなと思った、うん、芸として。だからそこにあえてカラオケってものに一番初めに手をつけたテレ東のお前の番組はすごいと思
うけど、カラオケといってもだからそのやっぱのど自慢はね、生で演奏してっていう、ちょっとまた違います
よね。違うんだよね。だからのど自慢大会における優勝者と、うんうん、カラオケ大会における優勝者だと、うん、雲泥の差が出ちゃうな。
いや違いますよね。
だからやっぱりそういうのど自慢大会に出て優勝しまくってた森まさ子とか、うん、天童よしみとかっていうのは本当にすごいってことなんだよね、うんうんうん、きっと。
そうですね。
その初見で合わせて演奏する人たちも多分演奏しながら、うん、あこの子だってもう分かってたもんね。
ああでしょう、
ね、後ろで見ながらその子の背中を見ながら、うんうん、だからやっぱそうやって考えたらもうなんかそんなことばっか考えっか疲れんだよね多分その審査しながら。
でぐっすり寝ちゃった。
でぐっすり寝ちゃった。次の週遅刻ですよ、
ラジオ
久しぶりにやっちゃった久しぶりにやったなこれはなと、まあ、そんなこともありながら。だからね、なんかね、すげえ考えちゃっている。生でやることの、なんか大事さ。え、なんでお前スプレーに。
ちょっともう、すごい、しっかりした二日酔いなんですよ、今日。
あ、今そうなんだ。
はい。
だから間に挟まなきゃいけない。
はい。
なるほど。ねえ。え、昨日何で飲ん
でるの？今日、昨日、うちで、うん、その、高校時代の同級生の男3人で、たこ焼きをやってたんです
。たこ焼きパーティー、
はい、
楽しそうだね、それね。はい、
外で、あのベランダで、
いい
ベランダでたこ焼きパーティ
ー、マジで
で、ベロベロになって、気づいたら。
え、みんなどうしたの？その
間。いや、普通にみんな終電で帰ったんですけど、
えー、この広いベランダでたこ焼きパーティ
ー。そうです、そうです。
今度それ呼んでよ。
はい、あの一応
焼けんの？大体関西人いるの？
いないんですけど、うん、まあなんとなく
超下手くそなたこ
焼き、はいはい、で、あの一応ベランダにあのコンセントあるんですよ。
え？
あるんですよ。なんでか知らないけどコンセントあるんで、
うん、え、来てるの？電
源来てます、来てます。だからそこに、
マジであ
のたこ焼き あのプレートのやつを普通に刺して、
うわ羨ましい、
やってたんですよそこで。
それいいね。
で椅子もあるんですよ、あのキャンプ用の椅子みたいなの3つぐらい、うん、
じゃあちょっと今度それは、
はい、
天気がいい日に。
そうですね。
昼間じゃない
っていうの。でも夜やってました、ここで。このくらいの時間から。
え、それ大丈夫だった？近所、ご近所さんと。
まあ、わかんないです。何も言われてないです。
何も言われてない。
はい。
ああ、じゃあ大丈夫なんだ。いいな、緩くて。
あ、でも、たこ焼きぐらいだったら、そんな匂いとかはもう別に。
あ、まあ、大丈夫か。
かなと思って。
なるほどね。
そんなことを昨日してて。
盛り上がった。会いたくなってきたな、昔の友達に。全然会ってればな。
やっぱあの中高ぐらいを共にしてる子たちだと。
でもコウタはね、高校が一番長いの。
うーん、
人によって違うじゃん。俺中学だ、小中だ。
大学っすかね。
ああ、
大学の
子たち。小中、俺も専門仲いいけど。仲いいっつってもタロちゃんとタセ
だ
けど。
だからもうそこが結びつき超強いじゃないですか、その二人が。
今やばいでしょ、もうポッドキャストで言うことじゃないけど、タロちゃん達也本当にやばい。もうマジであそこがゲイだったら、うん、もう最強のゲイだから、うん、最強のゲイって言い方はよくわかんないけど。
そうですね。
っていうか、ま、今一直線近づいてる気がする、そっち
に。星と星が、
もう完全にちょっとやばいと思う、うん、だってタロちゃんがまあ餃子屋今度やる、はい、まあこのポッドキャストでも応援しますけど、はい、あの開店もうしたんだな。開店して
11月10日が本格オープン。
え、そうなの。
今はなんかプレオープン中。
プレオープンなの、
はい、でこうお手伝いするんですもんね。
そう、しかも達也は月曜日から金曜日は働いて土日をフルで出勤する。それ好きすぎるだろ、うん、飽きねえのっていう、うん、でなんかこの間魔法で相談されてびっくりしちゃったのが、うん、なんかちょっと今ちゃん、今ちゃんつってすごい低い声で今ちゃん、おいちょっと
達也さんですね、それは。
そう、はい、太郎ちゃんと一緒に住むって話もあるんだけど、やめろやめろっつって、やめろ無理無理無理っつって
何それ、
それは絶対やめた方がいいよと、もうどうにもならんぞ、
なんで一緒に住もうとしてる。
まあだからプライベートのことから考えてもタイミングがいいんだよきっと。
あ、
なんだけどで今になってやっと家が近いことを認識した二人がやたら会うようになって、うん、もうやばいことになってるから、これ大丈夫かなと思ってたけど、で二人が楽しすぎてもうお互いもうなんていうの、女はいいみたいになっちゃう傾向なんだよ、なんか感じが。だからもうちょっと一直線にやばいんじゃないかなと。
江戸時代だったらもう完全に
できもう単色ですよ
ね、 ね、そうですよね。
あの坊さんと稚児みたいな、
そうですよね。いやなんかその確かにこう少なくなっていくじゃないですか、みんな家族を持ってなんとかとか、その時間も仕事もこう合わなくなって、そうした時にその会えて、しかもそれ楽しいっていうのは いないんでしょうね、他に。僕の昨日その同級生の男2人も完全にそうで、なんかもう普段もめっちゃ会ってるんですよ、毎週末みたいな、うん、でたまにその僕そこに俺がいるみたいな、そう、だから俺がトイレ行って
お前なんかオプションなんだもん
ね。そうなんです、そうなんですよ、トイレ行ってる間とかめっちゃ楽しそうな声が、笑い声が外から聞こえてくるから、なんで俺いない方が楽しそうだなみたいな時もあるっていう。
もうだってもう完全逆転して太郎ちゃんと俺、
はい、
俺と達也みたいな、俺を媒介して、
はいはいはい、もともとは
構図としては大げさに言えば俺を取り合ってるみたいな、
はい、
とこがあったの、
はい、
なんか
雰囲気的に少しはね、
少し、はい、でもまあ2人とも学生時代は仲良くないけど、
はい、
絶対友達として会うよみたいな雰囲気でこう媒介したら、はい、もう全然俺変えろそうで、はい、2人がもうどんどん熱い展開になっちゃって何これみたいな。
卒業してからの方が仲いいんですか、あの二人は。
学生時代は太郎ちゃんグループと、達也グループは全く違う、
へ、
交わってない一回。
あ、そうなん
です
ね。
俺と太郎ちゃんは入学当時にすっごい仲良くて、
はいはい、
ですっごい仲いいままこうガーッと来て、
うん、
でなんか、別に仲悪くなってないけど、俺がなんかねこうどっちもいけるタイプだった。
うん、
太郎ちゃん側の方にもいるし、達也側の方も大丈夫だし、で達也と俺っていうのはまた個人的で、うん、好きなものが似てるから、
はいはいはい、
あのバンドとか、
はい、
音楽と漫画と小説とか、はい、だから達也と俺は個人的な好きがずっと続いてたんだけど、卒業しても長電話とか
してた。あ、ね、言ってましたね。
で、じゃあ一層ねみんなで会おうよみたいな感じでやり始めたら、もうすごい仲いい、
急展開を見せてるんですね。
やーべえと思って、それでなんか仲良すぎて一緒に住むのはやめた方がいいっていう忠告が俺の嫉妬に取られないか心配。
いや、そこ今ちゃんちょっとあれだよね、
やきもきしてるね、
ああいうのやめてほしいよねとか言ってたらですね、
それ嫌だな。さあ、というわけでね、今週はですね、本当に何つうことない話を、お届けいたしましたけど、まあ、今日久しぶりに塚本にも会うんで、
はい、
また塚本も1本ぐらいね、なんか出れればいいなと思いますけれどもね、まあ、そんなわけで、エビちゃん、カムバックというか、ぜひ、来ていただきたいなと思います。まあ、そんなわけで、今安のポッドキャスト、また来週。